私たちが生きていますこの世は、さまざまな不幸せな出来事に満ちています。そして人々はそれに対して怒りを覚えています。このことをキリスト教以外の他の宗教はどのように見ているのでしょうか。仏教では世の中に対する怒りを覚えるのは自分の心に原因があるからだと考えます。つまり疑いや誤ったものの見方やプライドや欲望などの煩悩があるから世の中に怒りを覚えるのだと考えます。そして煩悩を捨てて諸行無常と諸法無我ということを理解するように教えます。諸行無常というのは全ては移り変わるものであるということです。また諸法無我というのは全てがつながりの中で変化しているということです。そしてこの全ては移り変わるものであるということと全てがつながりの中で変化しているということを理解することによって涅槃寂静、すなわち悟りの境地に達するということを目指しているのです。この仏教的な悟りについての教えを聞きますと、なるほどその通りだなと思う反面、果たしてそうだろうかという疑問も湧いてきます。例えばプライドというのは煩悩であって、そのような煩悩を消し去り安らかな心を持って生きることこそ悟りの境地であるというのは本当でしょうか。確かに例えば自分の収入や社会的な地位にプライドを持っていると人間としての本当の自分を認めることができないで葛藤を抱え込んでしまい、周囲の人々との関係もギクシャクしてしまうことがあるでしょう。しかし収入や社会的な地位は低くても、自分の歩んできた人生の道にプライドを持っていると自分自身の生き方に確信を持つことができ、また周囲の人々についてもその人その人の生き方を尊重して平和な関係を持つことができるのではないでしょうか。そのように考えますと、何にプライドを持ち何を誇るかということが問題なのだということに気づかされます。本日の聖書の箇所の始めの21節の後半のところで、パウロは誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろうと記しています。この文は少し前の16節でパウロが次のように述べたことを受けて書かれたものです。すなわち16節のところには、もう一度言います、誰も私を愚か者と思わないでほしい、しかしもしあなた方がそう思うなら私を愚か者とみなすがよい、そうすれば私も少しは誇ることができるとあります。つまり自分で自分のことを誇るのは愚か者することだと分かっているが、私もあえて愚か者になって自分を誇ろうとパウロは述べているのです。そしてその後の本日の箇所でパウロは自分がユダヤ人としてまたクリスチャンとしていかに誠実に生きていたかを述べて、11章の30節で、 誇る必要があるなら、私の弱さにかかる事柄を誇りましょうという、実に意外なことを書き始めます。つまり、コリント教会の中に入ってきた偽物の伝道者たちは、自分たちの優れているところを誇るのですが、パウロは自分の弱さを誇ると言います。それは、少し後の12章の9節の後半に記されていますように、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうということなのです。この手紙が書かれた当時、コリント教会に他の教会からの推薦状を持って入ってきた伝道師たちは、パウロとは対照的な人たちであったようです。11章の4節によりますと、この伝道者たちは、パウロが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えていました。それは、先週や先々週の説教でもお話ししましたように、十字架につけられて死んで3日目に復活したイエス・キリストではなくて、単なる生き方のお手本としてのイエスであったのではないかと考えられます。また13節のところに、キリストの死を装っているのですとありますように、自分たちがキリストから使わされた本当の人であるかのように上手に装っていました。しかしその実態は、この手紙の2章の17節で述べられていたように、お金儲けのために神の言葉を水で薄めるようにして語っていた人たちでした。そのような伝道師たちは、自分たちの持っていた推薦状を誇っていたのでしょう。また自分たちの外見や実績を誇っていたのでしょう。そして自分たちこそ優れた伝道者であると誇っていたのでしょう。22節のところでパウロは、彼らはヘブライ人なのか、私もそうです、イスラエル人なのか、私もそうです、アブラハムの子孫なのか、私もそうですと記しています。ヘブライ人、イスラエル人、アブラハムの子孫という3つの言葉は同じような意味の言葉です。しかしパウロがこれらの異なる3つの言葉を使って、彼らは何々なのか、私もそうですと3回も繰り返しているのは、3つの言葉に微妙なニュアンスの違いがあるからなのでしょう。聖書の研究者によりますと、ヘブライ人という言葉には、外国ではなく、本来のイスラエルの国の領土に住むユダヤ人というニュアンスがあったのだそうです。実際、パウロは、生まれた場所こそ、今のトルコの南東部にあるキリキアという地方でしたが、基礎的な教育を受けたのはイスラエル王国の都エルサレムでした。そして基礎的な教育を受けた後、エルサレムの都でガマリエルというファリサイ派の律法学者の弟子として高い教育を受けたのでした。またイスラエル人という言葉には、神様に選ばれた民族というニュアンスが込められているのでしょう。そもそもイスラエルという名前は、旧約聖書の創世記に登場するヤコブという人の別名です。 ヤコブは神様に選ばれて祝福を受け、ヤコブの子供たちがイスラエル十二部族の先祖となりました。アブラハムの子孫という言い方には、ヤコブの祖父にあたるアブラハムが、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得るという約束をされたという意味が込められているのでしょう。すなわち諸国民、いろいろな民族に祝福をもたらす人というニュアンスです。コリント教会に入ってきた偽物の伝道師たちは、自分たちがヘブライ人であり、イスラエル人であり、アブラハムの子孫であるということを誇っていたのでしょう。そこでパウロは、私もそうですと言って、もし彼らがそれらのことを誇るならば、自分も同じように誇ることができるということを主張しているのです。23節の前半でパウロは、前の22節よりも言葉を強めて、キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです、と断言をしています。で、ここでパウロが、私もそうです、ではなくて、私は彼ら以上にそうなのです、と言い切っていることに注意したいと思います。コリント教会に入ってきた偽物伝道師たちは、実際にはキリストに仕えるものとは言えないような人たちでした。少し前の15節のところでパウロは、彼らのことをサタンに仕える者たちとさえ呼んでいます。しかし彼ら自身は、自分たちのことをキリストに仕えるものであると主張していました。そこでパウロは、もし彼らがキリストに仕えるものであるとするならば、私は彼ら以上にキリストに仕えるものであると気が変になったように言わざるを得ないと主張しているのであります。そしてその証拠を23節の後半から述べています。23節の後半には、苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死のような目にあったこともたびたびでしたとあります。苦労したことというのは、教会から謝礼をもらわないで、自分で生計を立てながら伝道をしたということでしょう。コリントでの伝道の最初には、パウロは、アキラとプリスキラの夫妻と共に、テント作りで収入を得ながら、伝道をしました。投獄されたことの例としては、フィリピでの伝道の際に、ローマ帝国の市民が受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しているとして訴えられて、投獄をされたことがありました。鞭打たれたことについてはこの後の24節で詳しく述べられています。死ぬような目にあったこととしては、使徒言行録の20章に記されている、ギリシャ神話の女神アルテミスの神殿があるエフェソでの事件を挙げることができます。アルテミス神殿の模型を銀で作って売っていたデメトリオという銀細工師が、パウロは手で作ったものなどは神ではないと言って多くの人を説き伏せたぶらかしていると主張して人々を扇動し、町中が大混乱となって、パウロは危うく殺されそうになりました。24節にはユダヤ人から40人一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、 石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありましたとあります。旧約聖書の申命記の25章2節3節には、犯罪人を鞭打ちの刑にするときに、その回数は40回までとしなければならないということが定められていました。40に1つ足りない鞭というのは、40回を超えないように1回少なくしたということかもしれません。ユダヤ人から鞭打ちの刑を受けたということは、パウロが旧約聖書の律法に違反したとみなされたからでしょう。おそらく十字架につかれて死んだイエスを救い主として信じて述べ伝えたことが、神に対する冒涜とみなされたのだろうと思います。旧約聖書のレビ記の24章14節のところには、神を冒涜した者を石で打ち殺すということが定められています。また民数記の15章の30節には、神を冒涜した者が民の中から断たれると定められています。ところが聖書の研究者によれば、実際には神を冒涜した者に対する罰としては、鞭打ちが行われていたらしいのです。そして鞭打ちによって犯罪人が死んでも、鞭打ちをした人は非難されないということになっていました。つまりユダヤ人による鞭打ちは、それによって死ぬ可能性もあるくらい過酷な罰であったということです。その罰を5度も受けたパウロは、どれほど苦しい思いをしたことでしょうか。その次の、鞭で打たれたことが3度とありますのは、ユダヤ人ではなくて異邦人による刑罰のことです。鞭で打たれたと翻訳されているラブディソーというギリシャ語は、ギリシャ語の辞典によれば、棒で打つと翻訳をする方がより正確です。2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書は、この箇所を棒で打たれたことが3度と翻訳をしています。使徒言国録の16章の22節には、パウロがシラスと共にフィリピで投獄されたときに、ローマ帝国の市民権を持っているにもかかわらず、裁判も受けずに鞭で打たれたということが記されています。実は、このフィリピでの鞭打ちのときも、同じラブディゾーという言葉が使われていますので、実際は、棒で打たれたのではないかと思われます。考えさせられるのは、パウロが棒で打たれて投獄される前に、自分がローマ帝国の市民であることを主張していないという点です。フィリピ市の高官たちは、パウロとシラスを投獄した翌日に二人を釈放しようとします。ところがその時になって、パウロとシラスがローマ帝国の市民権を持っているということを知って恐れ、謝罪をしています。ローマ帝国の市民を裁判も受けさせずに棒で打って投獄したということが明らかになれば、逆に自分たちが罰せられるからです。それくらい強い権利を持っていたのに、パウロは最初はその権利を主張しないで、棒で打たれるままになっていました。それはローマ帝国の市民権を持たないクリスチャンたちが受ける苦しみを自分たちも受けようという気持ちであったのかもしれません。 石を投げつけられたことが一度とは、使徒言行録の14章19節20節に記されているリカオニア州のリストラという町での事件のことでしょう。この町でパウロは足の不自由な人を癒す奇跡を行ったので人々から崇められていました。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を抱き込みパウロに石を投げつけ死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出したという恐ろしい事件が起こりました。でしかし弟子たちが周りを取り囲むとパウロは起き上がって町に入っていったのでした。この出来事を見てもパウロが伝道活動の中でいかに過酷な迫害を受け命の危険にさらされていたかということがわかります。難戦したことが3度というのがいつのことであるかわかりませんが、伝道旅行で地中海を航海する船に乗っていた時のことに違いありません。使徒言行録の27章に記されている難戦とマルタ島という姉妹の漂着はこの手紙が書かれた後の出来事ですから、この3度には含まれません。また一昼夜海上に漂ったことというのは難戦したことが3度のうちの一度のことでしょう。おそらく板切れにつかまりながら一昼夜海上に漂ったのではないでしょうか。この当時の旅行は現代の観光旅行とは違って文字通り命がけの旅でした。26節に川の難、盗賊の難とありますように、橋のかかっていない川を渡らねばならないことや、盗賊の多い地方を歩いて旅をしなければならないこともありました。そして同胞からの難、異邦人からの難とありますように、パウロは同胞のユダヤ人からも異邦人であるギリシャ人からも迫害をされました。さらに町での難、荒れ野での難、海上の難とありますように、パウロはどこにいても何らかの危険にさらされていました。町では人々から迫害を受け、荒れ野では水や食べ物が不足し、海上では船が難破する危険がありました。そしてそれの危険にも増してパウロを苦しめたのは偽の兄弟たちからの難でした。つまり本当にキリストを信じているのではない人々がキリスト教会の中に入ってきて純朴な信徒たちを騙して自分たちの味方につけ、パウロの伝道と牧会の妨害をしていたということです。これはコリント教会の中に入ってきてパウロが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えていたいわゆる偽使徒たちや、ガラテヤの教会の中に入ってきて割礼の儀式を受けなければ救われないと教えていた偽の兄弟たちなどのことを指しているのでしょう。本日の箇所の最後の27節でパウロは自分の伝道活動がいかに苦難に満ちていたかを振り返って、苦労し骨折ってしわしわ眠らずに過ごし、飢え渇きしわしわ食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありましたと述べています。このようにパウロは23節の後半から27節までのところで 自分がいかに多くの苦難を受けてきたかを明かしています。それは私はこんなに苦しい経験をしたのだと言って嘆いているのではありません。このような苦しみを受けたことは、私がキリストに仕えるものであることの証ですと言って誇っているんです。それは言い換えますと、このような苦しみを受け続けてきた私を、キリストは救い続けてきてくださいましたという、キリストを誇る思いであるのです。私たちも、キリストに仕えるものとして生きるときに、いろいろな苦しみを経験することでしょう。しかし、そのような苦しみをも誇りに思って、見たいものであります。パウロと共に私たちはこのような苦しみを受けてきた私たちをキリストは今日まで救い続けてきてくださいましたというキリストを誇る思いでクリスチャンとしての人生を歩んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、使徒パウロがいかに多くの苦しみを受けて伝道していたかということを聖書を通して教えられます。私たちが受ける苦しみはパウロとは比べ物にならないほど小さなものですが、それでもこの日本の社会の中でクリスチャンとして生きようとするときに、さまざまな苦しみがあるということを覚えます。しかし、その苦しみを嘆いたり恥ずかしがったりするのではなくて、キリストの十字架の苦しみに預かっているという誇りを持って見、そしてそのように苦しんできた私をキリストが支え続けてくださいましたというキリストを誇る思いで日々生きていくことができますように、私たちの苦しみを通して、また私たちの弱さを通して働くキリストの力を信じ、それを誇りとして歩むことができますように、どうか私たちをお支えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。